はい、ヨブ記の25章を開いてください。ヨブ記の25章であります。討論は第3ラウンド、第3弾に入っています。で、エリファズの主張がありました。で、それに反応するヨブの主張があったわけですね。で、ヨブはずっと正しい者が苦しんでいるという不条理を訴えていましたが、新たなトピックを、新たなその話題をですね、話し出しました。それは何かといったら、悪者が繁栄している、悪者が栄えているけど、これは何なのかと、このようなことを話していたわけなんです。ところがエリファズは、全能者にとって人が正しいかどうかなど関係のないことだ、すべての人は自分の悪い技によって滅びる、そしてヨブが言った、ヨブが行ったと主張するその悪ですね、やってないんですけどね、抽象してったわけなんです。それで彼らに反論する形で神に対して論じていったわけなんですね。で、このエリファズが言い始めた全能者、絶対者にとって人の営みは小さいものであるということに対して、それに対してヨブはですね、こういう地上においてはこういうことが起こっている、ああいうことが起こっているって話をしているんだけれども、関係ないというその立場を今度25章でビルダデが言うんですけれども、ご覧ください、25章何節ありますか。6節だけなんです。なぜかというと、もうヨブ、ビルダデも自分の神学、自分が信じていることに限界が来ているんです。ヨブが現実の話をしているにもかかわらず、その現実に立ち向かうことをせずに、その自分が信じていることの整合性というか一貫性というか、そういうことを行っていたので、結局ヨブに言っていることに答えられなくなってきているんですね。で、ついにヨブがある意味で怒って、そして彼らが言っていることの、その不十分さというか、それを言い立て、かつ最後にもうありきたりの渾身を込めて、この自分の、主張をしていきます。で、3人の友人で、この第3弾、第3ラウンドはツォファルがいないんですよ。ビルダデで終わっちゃうんです。もうツォファルはもう言うこともなくなってしまったぐらいの、そのヨブの、徹底的な反論があるわけなんですね。だからこれから読むところ、今回本当はね7章分あるんですが、7章やったらちょっと皆さん疲れちゃうかなと思って最初の4章だけで、今日は終わりたいと思います。シュワハ人ビルダデが答えていった。主権と恐れとは神のもの、神はその高きところで平和を作る。その軍勢の数ほどのものが、数ほどのものが他にあろうか。その光に照らされないものが誰かいようか。この神様の偉大さ、天における偉大さ。で、人はどうして神の御前に正しくありえようか。女から生まれたものがどうして清くありえようか。ああ、神の目には月さえも輝きがなく、星も清くない、まして宇治である人間、虫けらの人の子らは、人の子はなおさらであると。このような形で、このヨブが行った悪を、あげつらうことはしませんでした。なぜかと言ったら、ヨブがやはり悪が地上にはびこっていて、その目で見える形では 裁きが行われていないではないかという主張に対して反論ができなくなっている。神が意図高きところにおられるわけだから、私たちの営み、私たちのやっていること、地上でやっていること、それに関わるような方ではない、そして虫けらのような存在なのだと、こう言ったのがヨブが怒った点であります。26章以降にヨブはあれだけ神学の持論を展開させたビルダで、これをヨブがですね、ビルダデがもう、ビルダデがヨブをもうバッサバッサ切り込んでいったのに、自分の神学に基づいて、でも現実に直面すると言い逃れをするわけなんですね。でそれに対してヨブが怒っていきます。で次にというか、ここで書かれていることをちょっといくつか注目したいのが、虫けらの人の子はなおさらであるという言葉で、このビルダデが言っている言葉というのは確かに正しいです。私たちは今日人権とか尊厳についての価値観が大切にされているんですが、元を正すとあくまでも神が人をご自分の形に作られたところに初めて、だから、例えば犬を殺すということと人を殺すって、もし同じ物質からできていたのであればどちらも変わらないじゃないですかと、なんで人間の方がこの、刑罰というか罪が重いのか説明ができないんですよね。けれども、神の形に作られたんだよと、神がおられるからこそ人権また尊厳があるわけなんです。ところが今日の社会の悲劇は神を認めないところなんです。で人権とか尊厳が独り歩きをして、言い方を変えると自己の肥大化あるいは神格化、だから自分を否定するようなことを少しでも言うものに対しては猛烈に攻撃をしていくということが起こっている。でこれを終わりの日にこうなるよと聖書には書いてあって、自分を愛する者という言葉で出てくるんですね。第二テモテの3章の1節と2節に、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい、その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者というふうに、あります。人間は虫けらのような小さな存在なわけなんです。しかしビルダデが見合わっていたのは、その虫けらのような存在をなんと神は私の子と呼ぶほど関心を持っておられ、その愛情を注いでおられるという事実なんですね。虫けらという言葉は他にも聖書に出てくるんです。イザヤ書の41章の14節で、恐れるな虫けらの、すいません、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。虫けらのようなものを神が深く関わっておられる。ここに人間の尊厳があります。で、イエス様は空の鳥を弟子たちに見せて、覚えてますね。こう言われました。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。とっても大事な言葉ですね。今の社会は駒のように使います人で、駒のように使われるので、何とかして自分のことを証明するために自己実現であるとか自己開発であるとか啓発であるとか、何とかして競争によって自分を出していこうとするわけです。しかし人間の尊厳はそこにはない。虫けらなんだよ。虫けらなんだけれども神がそれを 尊く見ておられる、空の鳥よりもはるかに優れているという神様の言葉に基づいているわけなんです。でもう一つ注目したい言葉は、女から生まれたものがという4節の言葉です。でこれはヨブの友人たちも使って、ヨブ自身も使った言葉なんですね。これね、限界があるんだよと、女から生まれたら限界がある人間なんだという意味合いがあります。またもう一つは、エヴァから生まれてきた罪を持った存在なんだということを、言ってるんですね。ですからイエス様ご自身も、女から生まれたもののうち、このバプテスマのヨハネほど偉大なものは現れなかったという、女から生まれたものということを強調しているわけなんですね。でそのようなもののところにイエスが来られたということがミソなんです。それがガラティアの4章の4節と5節に、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法のもとにあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですとですね、女からイエス様もお生まれになることによって、人間の限界の中に来られることによって、私たちを神の子供の身分としてあがない出してくださると。わかりますか、ね、本当神の子の身分っていうのはこうなんかね、超すごい、なんだ、スポーツ選手よりももっとすごい大きな身分ですよですね。そこにあがない出すために、女から生まれたことを同じようになってくださったんだ、私たちの限界と一つになってくださったんだということであります。でこのビルダでの話から、今度は26章から31章までという長い長いヨブの主張が始まります。で今日読むのは28章までなんですが、その友人に対する主張が28章まであり、そしてまた29章から新たに、まあ、神に聞いていただくような形で主張をしていきます。で31章の終わりには、ヨブの言葉は終わったとありまして、ヨブは語り尽くしたということが、そこから分かります。その最後のヨブの渾身の力を込めた言葉を私たちは読んでいくことができるんですね。では一節、ヨブは答えていった。あなたは無力なものをどのようにして助けたのか、力のない腕をどのようにして救ったのか、知恵のないものをどのようにしていさめ、豊かな優れた知性を示したのか、あなたは誰に対して言葉を告げているのか、誰の息があなたから出たのか。彼らの言葉がいかに無益だったかを痛烈に批判をしているんですよ。どれだけのものを助けたのか、救ったのかですね、戒めたのか、このように批判をすることができるぐらい、彼らのヨブに対する助言は無益だったわけなんです。ヨブに対しての無配慮、無感覚、まるでこれまでも何もやっていなかったかのような無能さをさらけ出しているではないかということなんです。言ってることは正しいんですよ。ここが大事ですね。言ってることはその通りなんですが、何がなかったかというと、ヨブが通っている現実そのものを見つめないで語っていったということです。これを第一コリントの13章、有名なところでは、知識があっても愛がなければ無に等しいとこう書いてあります。たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。表面的には語っている言葉は正しい、でも中身がない。で4節で、誰に対してという言葉が大事なわけですね。彼に対して語っているんですが、本当には語っていなかった。ヨブの ヨブがよく私を見てくれと、この苦しんでいてもぐちゃぐちゃになっている顔、もう皮膚病でもう皮と骨だけになっているわけですけれども、私を見なさいという、でも見ないで語ってたんです。神学の整合性や一貫性を保つだけに話していったわけなんですね。でこれをクリスチャンがよく間違います。まあのね、神学という難しい言葉、実際の神学って呼ばれているものもありますけれども、まあ、あの親切な言葉、優しい言葉でさえですね、あの愛のない行為になる、なり得るんですね。まあ、これ例えですけれども、とても苦しんでいる人に対して大丈夫だよと声をかけます。で信仰的に間違ったことを言っている人にも、まあ大丈夫でしょうと言います。いやそれは間違ってるんじゃないかって誰か指摘したら、ちょっとちょっとその言い方は良くないね、大丈夫だよ、いつも大丈夫じゃないのに大丈夫だっていう。でこれですね、裏返すと何かっていうと、自分は関わりたくないんですよ、そういう中身に。で自分を守るために言っている言葉なんですよね。まあ、大丈夫神学って言っていいですよ今神学って言うと難しい言葉に聞こえるかもしれないけれども、あのこの実際に起こっている人たちと共に生きていく共感をする努力、これって難しいし時間かかるし労苦するし、もう本当に振り回されるっていうリスクは終わる多しですね。しかしその骨の折れる作業が必要なんですね。それが愛なんですね。でもう一つロブが言った言葉で、誰の息がっていう言葉があるんですね。誰の息が、ヘブル語の息と霊はルアフ、同じ言葉なんです。息も霊も同じ言葉が使われています。だからどの霊からあなた方は私に語っていたのかと、まあ、実際にツォファルがこう言いましたね。私の悟りの霊が私に答えさせると。じゃあこれが神の御霊、神の霊から来たものだったのかという問いかけを彼はしている。むしろ彼の自分のツォファルの自分の勝手な肉の思いをその語り出したその霊だったかもしれない。でこれ私たちがいつも試されます。御霊によれば愛を持っていて知恵を持っていて、そして人を立て上げさせることはできるわけなんですけれども、そうでなければ肉、あるいは時にはサタンかもしれない。覚えてますか、ペテロがイエス様に、ね、イエス様十字架につけられるっていう話をした時に、そんなことがあってはいけませんと言った時に何て言いました、下がれサタンですよ、サタンと言ったんですよ。でその次にイエス様何て言ったかって、あなた方は神のことを思わず人のことを思っている。だから私たちが何の霊によって語っているのか、何の息によって語っているのか、これが大事になってくるわけなんですね。で5節から、死者の霊は水とそこに住む者との下にあって震える、黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。この死者の霊で水がある、で下にある、これがですね、聖書の、この死生観に入ってくる黄泉、シュオルと、旧約では言っていて、ハデスというギリシャ語がありますが、その地の奥深くですね、そして、その何て言ったらいいかな、あのエゼキエル書を見ると本当に写実的に、このグラフィックにその黄泉に落ちていく軍隊であるとか、この大国の姿が書かれていますけれども、あるいは子らは生きたまま地に落ちていったと、黄泉に落ちていった、これ地が分かれて深いところに行ったと、イエス様ご自身も地の深いところに人の子が行ってと三日三晩って言いましたよね、ヨナの あそこで。それで今その黄泉の世界、この深みのところに行っても神の前では裸、つまり神はそこにもおられるよって話なんです。ビルダで何て言いました、ビルダでは糸高きところに神がおられて人は何なのよと、関係ないことだよというのが彼の言っていることだったんですが、何を言ってると、神はもっと大きい方なんだよと、天に御座を持っておられるのは当たり前、 そして黄泉さえも神の前では裸なんだよと。神はそこまで及んでいるわけなんですよ。でそして今度は神は北を虚空に張り地を名もない上にかけられると。今度はその偉大であるその宇宙というかこの天というかそっちも実は、しっかりしているように見えて神がおられなかったらおかしな存在なんだよと、儚い存在なんだよということを話しているんです。この北というのはですね、当時の人たちは地球が保たれているその中心点だと考えているんですね。だからイザヤ書のところで悪魔ですけど、私は天に昇ろう、神の星々のあるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろうというんですね。地球の中心というか、まあ、実際にイスラエルの、まあ、イスラエルどこでもそうですけど、北にはるか行ったら北極があってですね、自転して地球がそこで自転して軸があるわけ、地軸があるわけですけれども、でそのように考えていて虚空に張ってると、何もない上にかけられてるって言ってるんですよ。今聞くとそうだよねってね、地球をその宇宙船から見た姿というのは虚空の上にかけられてる状態なんですよね。これを紀元前2000年に語った言葉なんです。実際に3500年後にしかそのことは発見されなかったんですね。ケプラーであるとかですね、時代天動説のことを言い始めた人たち、クリスチャンたちですね、彼らはね、で信じられないんですけども、当時はそんなことは考えていなかった。ビルダデとか他の友人もそんなっていうことだったと思います。それをヨブは、まあ、科学者以上の話を、科学者ですね、まさにね、これね、彼はその知恵を持って語ってるわけなんです。そして神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。これもすごいと思いませんか。僕ねっていうか皆さんもそう思いません？雲ってすごいと思いません？なんで落ちないんだろうって。何億トンあるんですよね、大量の水が含まれてるんですよね。落ちないんですよ。これは落ちたけど飛行機の鉄の塊のことを私はいつも不思議に思うんですけれども、それ以上のことがごく普通に行われています。で次に、神は溝の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて光と闇との境とされた。円を描いていると。これもすごくないですか。地球は丸かったね、平らだと思ったら丸かった。でなぜかキリスト教がね、そこで罵倒されるんですよね。キリスト教は古なんかね、そういう平らだって言ってる。いや逆の逆ですね、逆が真理です。丸いということも後世になって発見されましたが、今ヨブが語っています。で神が叱ると天の柱は震い恐れる。この高い山々のことを天の柱と、この天に向かうような柱のように例えているわけなんですけど、その山々が震えると、地震のことを話しているんだと思います。神は道からによって海をかき立て、神の英知をもってラハブを打ち砕く。その息によって天は晴れ渡り、御手は逃げる蛇を差し通す。海もまた強大な力を持っている存在です。制御できない、人間には到底制御できない。ヨブ記にたくさん出てくるんですよ。獅子が出てきたりして、獰猛なこのなんですかね、獣ですよね。人間が制御できないものっていうのはあるわけで、海も、もうその獰猛な動物より以上にですね、もう制御できない存在として現れるわけなんです。でしかも悪の力を象徴しているものとして聖書にはよく出てきます。イザヤ書の57章の20節には、荒れ狂う悪の力、悪者はそのようなものだとありまして、ダニエル書の7章には巨大帝国の興亡、これが4つの獰猛な獣に例えられているんですけども、海から出ている荒れ狂う海から出ているんですね。でイエス様が湖の荒れ狂う その、嵐を沈められたというのは悪の勢力を抑えつけたという意味合いも含んでいたことでしょう。で、ラハブという言葉が出てきました。で、このラハブを打ち砕いて、で次に13節で逃げる蛇を差し通すと、まあ、ラハブというのはもともと高ぶるものという意味です。高ぶるもの、強く高ぶるものということですね。で、後にエジプトを示すニックネームになりますが、蛇とも言われているわけです。で、これがイザヤ書の27章の1節で海に住む巨獣レビアタンとしても出てくる存在で、ヨブ記の最後のところでレビアタンが詳しく書かれています。読んでみてください。怪獣が好きな人は喜びます。火を海の中で吹いていて、鱗もくっついていて、これは一体何なのか。まさに恐竜ならず竜、竜のような存在で、聖書には竜とか蛇とかが黙示録12章で悪魔と位置づけられている。その蛇や竜の形をして悪魔が現れているわけなんです。で、ここまで見ていかがでしょうか。神がとてつもなく圧倒的な力をあらゆるところに表しておられるわけなんです。ところが14節、見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についてのささやきしか聞こえて聞いていない。誰がその力ある雷を聞き分けようか。それも単なるささやきのぐらいの一部、ごくごく一部なんだよと。だからそのささやきではなくて大きな声がするような雷、力ある雷だったら、私たちはその知恵と知識に圧倒されてもうたちまち死んでしまうぐらいの恐ろしいものであろうと、耐え難いものであろうということなんです。まあ、ところで、黙示録を読むのが好きな方はですね、10章にある7つの雷に興味があるかと思います。そこで力強い御使いが、吠えると叫ぶとですね、7つの、雷が鳴ってそれを書き留めようとしたら封じておきなさいと、ここに関わることだと思うんです。封じておかなきゃいけないんですね。でね、面白いんですね、こういうの仲介書を見るとですね、これは一体こういうことだとかってですね、なんか封じておけって書いてるのに封じないでね、努力することがあるんですが、ここを意味してるんですね。あまりにも圧倒的なものなんですよ。知恵なんですね。人間には決して理解できないということを表しているから、封じておきなさいというふうに天からの声があったわけなんですね。で、このようにしてビルダでの言っていることをヨブは粉砕しました。間違ってないんですよ、ビルダでの言っていることって。正しいんだけど、ヨブのことを考えない無配慮な言葉だったので、ヨブはビルダデよりもはるかに全能者としての知識を持っていたことをですね、示したんですよ。もうその小さな知識によって凝り固まっている人に対してですね、現実を見よと、そして神はこのような大きな方なんだよということなんです。27節長、ヨブはまた自分の格言を取り上げていった。私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓う。今2つのことを大胆に言っています。今26章で見せた全能者なる神、これを私は信じているんだ。圧倒的な信頼感、信頼を持って彼は話しているんですね。現実の世界も含めてそこに関わっておられる 全能者を信じているんだ。そしてもう一つは、その神が自分の権利を奪って魂を苦しめていると言っています。で、ね、サタンがね、まさにこのことを試していたわけなんです。まあ、全能者がお許しになった、神がお許しになったことなんですけれども、サタンがねこう言いましたね、最初にね、一章の9節から10節で、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。ヨブが神を敬っているのは、ヨブに物を与えているからでしょう。物を与えていなかったら、むしろ損をするようなことが起こっていたら、なんでその神との関係を保っている益がありましょうか。ですね。そのように、まあ、サタンが試したわけなんですね。でもなおのこと神を信じていられるのかどうかなわけなんです。彼は、ヨブは神を信じることをやめておらず、むしろ全能者である神を信じているからこそ、今起こっていることは神にしかできないということを分かっていました。霊的な存在サタンをも神は掌握しておられるという知識はなかったんですね。そこが苦しみだったんですね。で、分からなかったことによって魂が苦しんでいたわけなんです。で、3節をご覧ください。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない。先ほど言いましたように、息が神の霊とくっつけて話されてますけども、アダムが作られた時に神が人の鼻にご自分の息を吹きかけられて、人は魂のあるもの、生きるものとされたわけなんです。私は命をかけて神の霊によってこれからのことを言うよと。で、ビルダデたちに対しては、誰の息があなたから出たのかと、こう自分を比べているわけです。私は渾身を込めて神の霊によって、そして自分の命をかけてこれから話すんだよと言ってるわけです。で、あなたを義と認めることは私には絶対にできない。私が息絶えるまで私の自分の潔白を話さない。私は自分の義を保って手放さない。私の両親は生涯私を責めはしない。私の敵は不正をする者のようになれ。私に立ち向かう者は横島な者のようになれと。友人たちが言っていることは正しいと認めることは絶対にできないよと。ヨブが罪を犯しているんだと彼らはずっと言い続けたわけなんですけれども、絶対にそれを正しいと認めることはできないよと。そして、私は決して潔白を話さないと。私は無罪であると。義を行ってきたと。で、むしろそのように抽象しているそしる者たちが不正をする者、横島な者のようになれと。彼らこそが罪を犯している。そしりをすることによって、その罪定めをすることによって彼らが同じ計りで計られるんだよと、裁かれるんだよということを今ここでヨブは話しているんですね。で、8節。神を敬わない者の望みはどうなるであろうか。神が彼を断ち切りその命を取り去るときは、苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を彼の喜びとするだろうか。どんな時にも神を呼ぶだろうか。私は神の御手についてあなた方に教えよう。全能者のもとにあるものを私は隠すまい。 ああ、あなた方は皆それを見たのに、なぜあなた方は全く虚しいことを言うのか。神を敬わない者たち。これね、これはですね、友人たちが語ってたんですよ、ヨブについて。神の敬わないものはこうなるよと。でも今ヨブは、私は潔癖であると、敬っていないなんてことは絶対にないと、正しいことを行ってきたと。むしろお前たちが私を責めてきたけど、お前たちがその罪を犯してはいないかって言ってるんですね。この神を敬わないっていうのは英語だとヒポクレット、偽善者と訳されています。自分に責められるべき罪があるのに、他人をお前は責めているんじゃないかということを言ってるんです。あのまさに会員の現場で捕らえられた女ですね。それを責めるユダヤ人たちに対して、罪のない者が石を投げなさいと言われたことと基本的に同じことを今ヨブは言ってるわけなんです。で、悪者の神からの分け前、横暴な者が全能者から受け取る相続財産は次の通りだ。たとえ彼の子供たちが増えても剣にかかる。その子孫はパンに飽き足りることはない。その生き残った者も死んで葬られ、そのヤモメらは泣きもしない。彼が銀を塵のように積み上げ、衣装を土のように蓄えても、彼が蓄えたものは正しいものがこれを着、銀は罪のないものが分け取る。彼はシミが建てるような家を建てる。それは万人が作る刈り子屋のようだ。富む者が寝るともうそれきりだ。彼が目を開くともうそれはない。恐怖が洪水のように彼を襲い、夜にはつむじ風が彼を運び去る。東風が彼を吹き上げると彼は去り、彼をそのいるところから吹き払う。神は容赦なく彼を投げつけ、彼は見てから何とかして逃れようとする。人々は彼に向かって手を叩き、彼をあざけってそのいるところから追い出すと。この言葉、かつてソファルがヨブに言った言葉と同様の強い言葉であります。で、ヨブが友人たちの言葉を聞いている時って、ヨブはとうの昔にもう分かっている内容だったんですよ。悪者に対する裁きというのは。もちろん悪者に対する速やかな裁きを彼は信じていたんです。でも自分に当てはまるものではないと。やってないんだから。そのようなことを知っていたわけなんです。でもこの知識を持ってヨブは攻め立てた、友人たちが攻め立てていたので、なんていうのかな、ヨブは形勢を逆転させたわけですよ。このディベートしてる、この討論してるね、相手がこう言ってくるじゃないですか。でそこで、それを逆手にとって、お前こそが全く同じことをしてるではないかと、というかお前こそがこれを悔い改めなかったらこうなるよっていうね、話を今言っているわけなんですよ。あなたが自分自身を測ってみなさいと、これらの滅びを刈り取ることはないか。それほどそうではないと言えるほど全能者の前で誓えるほどに良心は清く保っていられているのかという問いかけをしています。虚しい言葉ってありますよね。それって裁かれる対象なんですね。イエス様が悪霊を追い出された時に、パリサイ人律法学者なんて言いました、ゼルベブルの力、悪霊の力によって追い出しているのだということを言ったんですね。で、イエス様がこう言いました。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すのです。私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開けをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。で、ここまでヨブが話し、今度は28章で午前中にお話ししたあの功績を見つけるものすごいエネルギー、努力、情熱ですね、その例えを使って 知恵がどこにあるのかということを話します。多くの聖書の人物が一つの真理を話すためにいろんな分かりやすい例えを使うんですね。その筆頭に挙げられる方がイエス様ご自身ですけれども、数多くの例えを使い回りました。難しいことを話すのではなくて、いろんな具体的に普通に普段あるものを使って話していくわけなんです。知恵だ、知識を数限りなく使っていく努力の中にあっても、知恵は何一つ見つけられないという時に、この鉱山の話をしていきます。まことに銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々まで行って暗闇と暗黒の石を探し出す。彼は人里離れたところに立て坑を掘り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり揺れ動く。小さなものはそこから食物を出すが、その人は火のように湧き返っている。マグマですよね。その石はサファイアのものと、サファイアの出るものと、その塵には金がある。その通りには猛金も走らず、はやぶさの目も狙ったことがない。だからその人間が制御できない力あるものも、これはそこまで入っていくことはできないと。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。先ほど言った制御できない猛獣でさえも、通ることのできないほど人間は情熱を持って掘っていけているんですよということであります。で、彼は固い岩に手を加え、山々をその元から覆す。彼は岩に坑道を切り開き、その目は全ての宝を見る。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものを明るみに持ち出す。この川というのはもちろん地下水道のことです。それもせき止めるわけです。なんかこれ古代文献なんですけどね、これ普通に言うと4000年前ですよこれ。人間って賢いですね。で、あとは私たちの方が賢いと思ったら間違いですね。これほど彼らは情熱を注ぐことができる。もう一つは、金銀というのはいかに効果が価値があるものか、たっといものか。今でもたっとい存在ですけども、かつてから非常にたっとい存在だったわけなんです。ところが、それにも変えることのできないのが知恵なんだよというのが12節以降です。しかし知恵はどこから見つけ出されるだろうか。悟りのあるところはどこか。人はその評価ができない。それは生ける者の地では見つけられない。深い淵は言う、私の中にはそれはない。海は言う、私のところにはない。今日面白いでしょ、この比喩的に話してるんですけども、生きてるかのようにですね。海にもないし、深い淵にもないし、どこなのだ、見つからない。だから人間は物質的な豊かさを得る知恵とか技術は持っていても、その知識を適切に用いてどのように生きるべきかという知恵、これが持つことができないという現実なわけなんです。15節、それは純金を持ってしても得られない。銀を測ってもその代価とすることができない。オフィルの金でもその値踏みをすることができず、高価なシマメノやサファイアもでもできない。金も、すいません、針もこれと並ぶことができず、純金の器ともこれは取り替えられない。サンゴも水晶も優に足りない。知恵を獲得するのは真珠に勝る。クシュ、これエチオピアのことです。トパーズもこれと並ぶことができず、純金でもその値踏みをすることはできないと。当時のあらゆる高価な宝石を列挙し、知恵の方がたっといということを言っているわけなんです。 人間って本当にこうだなって思うんですよね。技術については極めて高いレベルを私たちはに、まあ、日本そうですよね、すごい高いじゃないですか。知恵もすごいし、生きていくための世渡り、身につける技能、他の知識をたくさん身につけていくんですが、同じようにして私たちが神の知識さえも人間的な知識として追求していくとどうなるかというと、あの友人たちのようになってしまう。神の知識の整合性、一貫性、頭の中で考えていく、聖書を理解していくという力は、情熱はあるんですけども、これを知恵を持って生きていく、生活の中で適切に用いていく、これに友人たちのように欠けてしまう弱さを持っています。ちょうど夜通し釣りはしても一匹も魚が取れなかったペテロと同じように過ちを犯してしまう可能性があるわけなんです。しかしイエス・キリストというお方に知恵があります。午前礼拝ではキリストが言われた言葉に応答しました。ペテロがお言葉ですからと、そしてイエス様をにひれ伏して私は罪深いものですと言いました。これが知恵なんですね。そしてこの最初にこのキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているんだと。イエスという方に触れるときに知恵を持っているわけなんです。人を動かす力を持っているんです。足苗の男が神殿の敷地にいたときにペテロとヨハリを見つめで彼らはこう言ったんです。金銀は私たちにはない、私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさい。歩いたんです。力を持ってるんです。イエスキリストご自身が知恵があるんです。知恵なんです。イエス様ご自身が知恵なんです。贖いもそうでした。あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものではなく、汚れもなく傷のない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。流された血に知恵があるんですよ。では次に20節、知恵はどこから来るのか、悟りのあるところはどこか。それはすべての生き物の目で隠され、空の鳥にもわからない、滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。しかし神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからだ。神は風を重くし、水の計りで計られる。え、水の計りで水を計られる。水を計りで計られる。神は雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。私たちが探求していく知恵はどこに行ってももう見つからなかった。しかし神はこれらのものをすべてお作りになってことごとく知っておられるので、27節で、その時神は知恵を見て、これを見積もり、これを定めて調べ上げられた。こうして神は人に仰せられた、身を主を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りである。神を恐れ敬うことが知恵であり、悪から離れることが知恵なんですね。似たようなことをあの知恵が与えられたソロモンも行い、晩年にあらゆるものを試したけれども、結局とどのつまりということで、伝道者のその伝道者の書の最後のところで、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって 全てであると言いました。ヨブは知識ということであれば神の知識について神学について友人たちよりももちろんもっと知っていたんですね。でも振り回さなかった。彼は全く役に立たないことを知っているから、実際に今受けている苦しみの不条理の中で今まで持っている知恵が知識がどのように生かされるかがわからないから、当然ながらそれを控えていたわけなんです。友人たちはそれを、それっていうか彼ヨブよりも知らないのにそれを振りかざしていたわけなんです。で、振りかざしている中で現実にそぐわないことを話しているので、苦しんでいる人に対してますます害を与えているわけなんですよ。私たちがクリスチャンとして戒めを受けなければいけないのは、聖書の知識を得るにしてもそれを整理し理解したところで、つまり鉱石を掘っていき宝石を見つけるところでも、ところで知恵が得られてなければ無益なんだということです。で、その知恵というのが神の命令を守ること、主を恐れること、イエス・キリストを知ることであります。どんなに今まで一生懸命努力してやってたのに無駄であったものも目の前で一気に解消される知恵をイエス様は持っておられるし、ある意味でイエス様ご自身が知恵なわけなんです。で、私たち本当にこういうことをやってしまう、人間がやってしまう、私たちというかね、人間がやってしまう。元を正すと信仰を持つということ自体が同じプロセスを通りました。皆さん、滝に打たれてイエス様を信じた人いますか？地の奥に入っていってそこでようやく悟ったという人はいるでしょうか？エベレスト山に登っていって高いところに行ってですね、ようやく悟ったという人はいるでしょうか？どうやって悟ったでしょうか？いろんなものを経験したからでしょうか？いろんなものを試してみたからでしょうか？違うんですよね。何ですか？キリストについての言葉が目の前にあった。そのどんなところに行っても悟ることができようがないものをですね、目の前にあるこの聖書を通しての神様の息がかかったこの言葉、キリストについての福音の言葉が心にあり、そして口にそれを出し、それによって救われたわけなんです。それがあの有名なローマ人への手紙の10章の6節から9節に書いてある言葉で、これをお読みします。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言ってますか？御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるのです。知恵を持っている人のみが実を結ばせることができます。聖霊に導かれ愛の実を結ばせることができるわけなんです。実によって見分けなさいとイエス様は言われました。どの木に根っこになっているのか、これを私たちは見ていく必要があります。そして私たちの根っこが、この家に例えたら私たちの支柱がですね、この柱が岩にまで打ち込まれているのか、単なる土の上に、あのちょうどイエス様が例えられましたよね、御言葉を聞いて実行しない人はその地面にただこの、上の何ですか、この入ってるだけでね、岩にまで到達してないんですよ。あのルカによる福音書を見ると書いてます。岩こそがキリストであって、そしてそれによって私たちは実行できるようになるんですよ。 で試練が来るときにそれが試されて、午前中に学びました、成熟するところに私たちは知恵があるんだよと、試されていくところに知恵があるんだよと。ですから教会って大事ですね。大事です。教会があるっていうのは何か問題があるんです。問題っていい意味で言ってるんですよ今ね。人生の課題があるでしょう。人生の試練があるでしょう。知恵なんですよ。そこで実が実るんです。力があるんですよ。人を変えるんですよ。感謝ですね。お祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。本当に私たちをこのようにして集めてくださってありがとうございます。主よ、私たちのうちに周りに本当につらいところを通っておられる方々、もう本当にこの今日交わっている中においてもいろんなところを通っていて、現在進行形の方もおられました。愛する主よ、イエス・キリストという知恵を与えてくださり感謝いたします。どう対処するか、イエス・キリストを知るんだと、ここをあなたが教えてくださって、そして主の御言葉に従うんだということを教えてくださってありがとうございました。どうか主よ、私たちがこのことに徹していくことができますように、そしてそのことに基づいて聖書の知識を得ていくことができますように、どうぞ私たちを生きた共同体としてくださいますよう、生きた神学としてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。